皆様おはようございます。11月も最後の手術になりました。いよいよ次週からアドベント対抗節が始まります。厳しい冬を迎え、喜びと希望のクリスマスを迎えようとしています。あの根室木学園を作った宮城真理子さんは常々遠征に、優しいことは強いことよと教えてきたそうです。しかし今毎日流されている戦争の話を聞くと、優しさなんて弱虫のたわごとのように聞こえるかもしれません。考えてみますと、優しさと武力は全く対極にあるようです。確かに武力は強く人を屈服させるように見えます。しかしその行き着く先は滅びであることを大抵の人は知っています。何度も繰り返されてきた戦争がそれを教えています。だからこそ人類はもうこんなことはしないで、話し合いで解決しようと国々が集まって国連を作りました。しかしその国連の機能が働きません。英国の宣教師でかつて武力抗争を繰り返していたテロ組織のメンバーの一人だったブラウン宣教師は言いました。初めて拳銃を手にした時、自分が何か強いもののようになった気になった。しかし相手に拳銃を向ければ相手からも拳銃で撃たれてしまった。そしてその撃ち合いの原因は結局は縄張り争いだった。これをエゴというのでありましょう。なぜなら地球は初めから誰のものでもなかったからです。失礼、ちょっと失礼します。すみません。そうであるにもかかわらず、今のパレスチナ戦争のイスラエル側の人たちの映像を見て驚かされました。ピクニックをしている風景でありました。カジュアルな服装で食事を楽しんでいるようなのですけれども、彼女の肩から下げられているのは自動小銃でありました。この力により頼む生き方は不安と恐れの中の生き方で、とても幸せの生を生きているとは言えません。彼らも苦しんでいるのでありました。お金にしても同様です。私はかつて横須賀にある衣笠病院というキリスト教の病院で働いていて、経験させられたことがありました。生涯介護などの心配のいらないケアを謳った非常に高額な有料老人ホームがありました。そこからの入院患者さんがありました。この方は入院治療がもう必要でないとなって、 ホームに戻れることになりました。ところが彼はいざホームに帰るという時になって、ホームに帰りたくないと泣き出すのであります。ホームに帰ると一人きりにさせられると訴えるのであります。どんなに高額なお金を払っても介護の手が十分に行き届くなどということはなかったのであります。ここでも苦しんでいる人の姿がありました。一体人は、人には何が本当に必要なのか、それはどのようにしたら手に入れることができるのか、混乱させられてしまうのであります。これに流されないでいることは非常に難しいのであります。キリストイエス様の御言葉により頼もうとするキリスト信徒にとって、常に日々の糧として御言葉が必要である、そう思わされるのであります。そこで今日も主の御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられています箇所はルカによる福音書21章の1節から4節です。イエスは目を上げて金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金者たちは皆あり余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからであるとあります。ここでの御言葉は神殿の境内の中で語られています。イエス様はすでにエルサレムの神殿の境内に入って来られていました。ルカによる福音書の19章45節からでは、入って来られるや否や、そこで商売をしていた人たちを追い出し始めて彼らに言われました。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしたと。それから毎日イエス様は境内で教えられたのでありました。その対象はそこにいたすべての人たちでした。祭司長、律法学者、民の指導者たちもその中に含まれていました。指導者たちはイエス様の行いや指摘に憤り、イエス様を殺そうとしました。しかし民衆たちはイエス様の教えに夢中にさせられていたようであります。その中での今日の御言葉でした。イエス様の見ておられることはやはり人の見ているものとは異なっていました。人々は神殿の立派さやにぎわいに目を取られていました。しかしイエス様の目には悪と善がはっきりと見分けられていたようであります。ある人々は 金儲けのために神殿を利用していました。ある人々は自分たちの権威を誇るために神殿を利用していました。しかしイエス様の目に留まった一人のやもめは、神殿を自分の利益のために利用しようとしてやってきた人ではありませんでした。彼女は貧しい暮らしの中から自分のできる最大のことをして神様への信頼を示していました。レプトン銅貨というのは当時の貨幣価値の中で最低の価値しかない銅貨でした。当時1日の働きの対価は1デナリオンと言われていました。その1デナリオンの128分の1がレプトン銅貨の価値でした。その銅貨を2枚献金したということは、全く取るに足らない献金をしたということになるでしょう。それに比べて金持ちたちは大きな額の献金をしているのであります。多大な貢献を神殿に対してしているわけです。しかしイエス様の目が見ているのはこの世のお金の多さではありませんでした。神様への信頼の心でありました。イエス様は言われました。この貧しいやもめは誰よりもたくさん入れた。この人は貧しい中から持っている生活費を全部入れたからである、と。そういう意味失礼しました。そういう意味でこの貧しいヤマメの献金は、神殿を祈りの家、神様の住まわれる家として身を捧げているのでありました。このことにイエス様の目は注がれています。同じルカによる福音書の中で、幸いと不幸という見出しのついている箇所があります。6章の20節からであります。こう言われています。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである、と。ここで言われている幸いの理由は、救い主を求める信仰とそれに応えられる主の伴なる臨在であります。救い主の誕生を祝うクリスマスは、すべての人へのプレゼントであります。貧しい人も金持ちも差別はありません。しかし十分あり余るほどものを持っていて、何不自由のない人は救い主を求める思いからは遠いのであります。助けてを必要としていないからです。それに対して貧しい人は救い主を求めないではおれないし、優しさや憐れみにどんなに喜ばされるか知れません。彼らは優しさや憐れみに近い人であります。詩編の歌でよく神が喜ばれるのは、焼き尽くす捧げ物ではなく憐れみの心であると歌われる通りであります。ですからイエス様の目に留められている貧しいやもめの信頼から、私たちは学ぶことができます。誰でも同じ人間です。同じ弱さを持っています。自分を欺いて何か何者かであるような 思い込みにとらわれないように、主の語ることに心を止める必要があります。最後に証を一つ紹介します。飯島夏樹という方が書いた神様がくれた涙という本があります。この本は著者が余命6ヶ月という宣告を受けた後に1ヶ月足らずで書き上げられた本であります。この本の中で登場する夫婦がいます。夫はがんの末期であります。妻は夜、夫が寝床の中で小さく丸まって静かに泣いているのを見ながらどうすることもできないでいます。二人とも祈れない、眠れない夜を過ごしていました。妻は夫についに声をかけます。あなた、祈りましょう。二人とも祈ったことなどないし、祈り方も知らないような人たちでしたが、妻は祈りましょうと何かに突き動かされるように言わされたのでありました。二人はとにかく祈りました。そして祈った後に涙があふれてきました。その涙は悲しい涙ではありませんでした。嬉しい涙でもありませんでした。ただただ安らかさが二人を包み込んでいるようなそんな涙でした。そして恐怖から完全に解放され、心安らかな今までの人生の中で味わったことのないそんな時が与えられたのであります。夫は彼の最後の伝言を残していました。いわく、今日神様が俺に天国においでって言ったと思ってくれると俺は嬉しい。残された妻は言いました。彼からは信じること、愛することの大切さを教えてもらった気がします。ここに驚くべき与えられた信仰を見せられるようでありました。すなわち、信頼すること、愛することをまず第一に生き抜いた信仰であります。そこに幸せがあるということでした。今日与えられました御言葉では、主を信頼するやもめに主の愛の目が注がれていました。そうであるなら、今現在生きている私たちはなおさら信じること、愛することに心を向けていきたい、そう思うのであります。そこにこそ私たちの幸せがある、そう思います。互いに愛し合える神の国への道がある、そう思わされるのであります。その信頼にイエス様の十字架復活の愛が注がれている、そう思うからであります。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、今朝あなたの御言葉を取り継がせていただきました。どうかお一人お一人の心をすべてご存じであるあなたが、あなたの最もをあげたいと思っているものをお一人お一人の心の中に降り注いで、私たちをどうか あなたの御言葉に従う者、信じる者、愛する者として強めてくださいますように、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。